エクスキューショナー。もうどこ行ったのかな、あの子。あ、ちょっとそこの君、あのさ、聞きたいことがあるんだけど、この辺りで10歳くらいの女の子見かけなかった？こんがり小麦色の肌で、自分のことを僕っていう僕っ子なんだけど。うん、やっぱり知ってるわけないわよね。あ、ちょっと待って、もう一ついいかな。あのさ、君魔法か何かの特殊な技術身につけてるわよね。え？何びっくりしてるの？そりゃそんなわかりやすい力を放ってたら丸わかりよ。だって、私も似たような存在だから。驚いた？ああ、もちろん人探しをしているのは嘘じゃないし、たまたま君が目についたってのは本当に偶然だからね。でも、まさかこんなところで能力持ちの人間に出会えるなんて思ってもみなかったわ。これも何かの縁かもしれないから、あの子は後回しにして優先順位を変えちゃおっかな。ふーむ。にしても、君、本当に面白いものを持ってるわね。なるほどね。魔法使いベースの魔眼持ちって感じかな。練度もなかなかだし、学び始めにしてはかなりやるわね。なんでわかるのかって？そりゃあ私も君のマスターたちと似たような存在だもの。分かって当然よ。あ、自己紹介がまだだったわね。私の名前はファルミシェル。気軽にファルって呼んでくれても構わないわ。クラスはわかりやすく言えば死神ね。びっくりした？ね、びっくりした？大丈夫よ。死神と言っても別に君を取り殺すわけじゃないし、こうして君と出会ったのは本当に偶然なんだから。それに死神ってのはこの星の物語では無慈悲な存在だったり、死をもたらす忌まわしい存在に書かれることが多いけど、本来なら公正な審判と力の配分、まくべき種をまき、刈り取るべき稲を刈り取る調停者としての意味合いが大きい存在なんだからね。ま、早い話が万物に宿るエネルギーの調停者であり、それを裁く審判者であり、刑を執行する執行者でもあるわけね。だからもう一度言うけど、君を借りに来たんじゃないから安心してね。私が狙っているのは君じゃなくて、もっといろいろなものなんだ。そうだね。じゃあやっぱり君にしよっか。だから狩るわけじゃないからいちいち驚かない。君にしようかってのは、君に知識を教えようかって意味よ。ま、説明しないとわからないわよね。私がこの星に来たのは二つの理由があるの。一つは人探し、そしてもう一つは審判者としてのお仕事ね。簡単に言えば、君の住むこの星でズルをしている人間が増えすぎちゃったの。つまりエネルギーの砂術をしてるやつが増えすぎたってことね。ここ最近、この星から送られてくる魂の履歴がやけにおかしくってさ。 何をどう調べてもうちの部署に来るはずのない清らかな魂が自分から出頭してきたり、その逆にどう考えてもうちに来なきゃいけない極悪人リストに記載されてる魂が来なかったりと変だったのよね。で、調べてみたらこの星でかなりの人間がインチキをしていて、魂の借金返済をごまかして他人になすりつけているクズが膨大な人数測定されたの。うちの部署でも、え、なんでこんなことになってんのってちょっと騒然としたんだけど、考えてみればこの星って本物の情報が全然広まってない情報未開エリアだったのよね。これは割と盲点だったっていうか、私たちもちょっと間抜けだったんだけどさ。だからそうした偽善者の嘘に騙されて、心の清らかな人間がしなくてもいい自己反省で自虐を重ねて自分は悪人だと勘違いしたり、逆にどうしようもないクズが自分は善人だと勘違いして裁きから逃れようとしたりと大変な事態になっちゃってね。まあ後者のケースに関しては私たちが一匹残らず処分するから構わないんだけど、問題は前者のケースなのよね。いくら罪のない清い魂でも自分の意思でこっちに来られるといろいろと面倒なのよ。何せその人自身が望んで罰を受けたがっているわけだからね。それを無下に断ったり説得とか教育をするのは私たちでもそれなりに手間なの。というわけで、この星はエネルギーやカルマの知識があまりに広まっていなくて問題がある点と、そうしたことにつけ込む卑劣な奴らが多いという点がうちの部署でも問題視されて、こうして私が稲の刈り取りと正しい知識を広めるためにわざわざやってきたってわけね。どう？なんとなくわかった？わかりにくい？そりゃそうよね。いきなり裁きとかエネルギーの詐欺師とか言われてもそりゃピンとくるはずないか。じゃあこんな例えはどうかな。君の生活圏内にもエナジーヴァンパイア、つまり一緒にいるだけで心身が疲れたり、いつも不快な言動を浴びせてくるやつとか、人に迷惑ばかりかけたり搾取ばかりしてたり、他人を傷つけることを生きがいにしているようなおかしい連中が家庭や職場や学校に一人くらいはいるでしょ。あれがエネルギーを不当な手段で奪っていく存在、魂とエネルギーの詐欺師、エナジーヴァンパイアね。エナジーヴァンパイアは星に巣くう寄生虫のようなもので、自分たちでは何も生み出す力がないから他者から力を奪うの。それは精神エネルギーだったり生命力だったり、人の才能や能力だったり、世界の富や資源だったり、星のエネルギーだったり、様々ね。私のお仕事はそうした寄生虫を刈り取って正しい知識を広め、この星の不自然なエネルギーの偏りと停滞を正しい方向に戻していくことね。ってことで、いきなりで悪いんだけど、君、死神代行になりなさいよ。ああ、代行って言っても幽体になって刀を振り回すとかそういうのじゃないからね。単に死神の扱う技法の一部と根幹となるエネルギーの法則を学んでもらうだけ。本物の知識と技術を持つ人間がこの星に一人でも多く増えると、未来軸においても有利な流れを形成できるからね。そうすれば間違った知識に翻弄される人も減るから、結果的に私の仕事も減って一石二鳥ね。え？何言ってんのよ。これは別に仕事をサボりたいわけじゃないから勘違いしないでよね。それに君もこの星では学ぶことができない英知を学べるからメリットだってあるし、決して悪くない内容のはずよ。じゃあいいわね。 嫌って言っても身につけてもらうから、これはもう確定事項だからね。はい、じゃあ決定。それじゃあ早速始めたいところだけど、さすがにいきなりじゃ君も心構えがついていかないと思うから、前置きの説明をしておくわね。まず第一に、私が教える死神の技法はエネルギーの根源を扱う術であり、とても実用的な内容になるわ。と言っても別に相手を取り殺すとかそういったえげつない内容じゃないから安心してね。まあいろいろとあれしてこれした結果すごいことになっちゃう場合はあるかもだけど、この技法は基本的に無実の人や悪事を重ねていない人、普通の人に対しては効果を及ぼさないわ。逆にこの技法が最も効果を発揮する対象は、詐術で他者からエネルギーを奪う存在や他者を侵害する攻撃的で支配的な存在。つまりエナジーヴァンパイアに対しては絶大な効果を発揮するわ。普通の人に対しては無害だけど、搾取の系譜にとっては即死級の猛毒となる技法、それが死神の技法ってわけね。2つ目、死神の技法はこれから何回かに分けて教えていくわ。今のところの予定だと4から5回ほどのレッスンで一通りを学んでいけるはずよ。3つ目、死神の技法は大きく分けて2つの系統から成り立っているわ。一つは優しさあふれるエネルギー循環の技法。これは自分と相手に優しいエネルギーの技でお互いを高め合う技法ね。宇宙に循環する力の流れと言ってもいいわ。二つ目は厳格かつ冷徹なリーパーの技法。これが世間一般で恐れられている死神の姿ね。作物を刈り取る収穫者としての技法で、とても攻撃的な内容になるわ。これら2つの系統はどちらもエネルギーの法則やカルマの法則を根幹として構成された強力な技法で、いわば死神の力の代名詞と言っていいわ。この2つはシンプルだけど、ぶっちゃけこれを知ってるのと知らないのとでは物の見え方が180度変わるくらいの知識も含んでいるから、しっかりと覚えていってね。4つ目、とりあえず今回は基本的な法則と簡単なエネルギー循環の技法を教えるわ。死神の真骨頂である攻撃技法リーパーは次回に持ち越しだけど、物事には教える順序があるから我慢してね。5つ目、死神の技法を学ぶ上での前提条件はないわ。このレッスンは魔法とは違う方向性からの稽古だから、仮に君が魔法や魔眼を学んでいなくてもこのレッスンは受けられるから安心してね。じゃあまずは細かいことをうんぬん教えるよりも、実際の稽古を通して少しずつエネルギーの仕組みを学んでいこっか。初日の稽古は分かりやすい内容だから気軽にリラックスしてやってみてね。それじゃ始めるわよ。今日のレッスンはエネルギーの循環を学ぶ内容になるけど、その中でも一番の基礎となるものを教えるわ。まずはエネルギーを理解するにあたって、今から話す2つの根源法則を覚えてね。1つ目、エネルギーは常に等価交換であり物々交換であること。2つ目、エネルギーは常に先出しすること。この2つね。 開始早々に最終奥義を話しちゃったけど、今話した法則はその奥に秘められた意味を引き出せば、エネルギーの秘密を全て理解できるほどの H よ。死神のエネルギーの技はこの2つの根源法則を起因にして発動するし、逆に言うとこの2つさえ覚えておけばあらゆる術への応用が可能になるってわけね。とはいえ、いきなり奥義の H を教えても具体的な手法を知らなければ使いこなせないわよね。じゃあエネルギー交換の概念をウォーミングアップも兼ねてやってみよっか。まずは身近にある適当なものを相手にエネルギー交換の練習ね。ペンや消しゴム、テーブルなど何かを選んでみてね。この時に選ぶ物体は自分の持ち物がシンクロしやすくて最適ね。他人の持ち物だと余計なノイズが入ってやりにくい可能性があるから、最初のうちは自分の持ち物を使って稽古するのがおすすめよ。物を選んだらそれを触りながらこう念じるの。ありがとうって。まずはやってみて。はい、よくできました。これがエネルギー循環の基礎技法の一つ、感謝ね。本当にこれだけでいいのって思うかもだけど、これだけでいいのよ。まずはこうやって実際に試した方が覚えも早いしね。はい、それじゃウォーミングアップを終えたところで説明をするわ。この感謝の技法は根源法則を極限までシンプルに突き詰めた形で、今のケースでは物体を相手に物々交換として差し出したものは感謝という心だったわけね。こうした捧げ物は、例えば精神的なものだと尊敬や感謝の心、精神力、優しい思いや強い思念、運気や情熱、愛情、知識やアイデアなどが該当するわ。これが物理的なものなら、時間だったり労働だったり、お金や食べ物とかね。こうした何らかの捧げ物を先出しして対象へと届ける。そうすると対象は君に反応してエネルギーを返してくれるわ。何かを渡して何かをもらう、これが基本的なエネルギー循環の秘密ね。今後はこの交流と物々交換の技法を便宜上コンタクトやバーターと表現するわ。あは、あまりに簡単だから拍子抜けしちゃったかな。でもこうしたものは基本が全てだし、突き詰めることで今までの常識では考えもつかなかった事柄が深く理解できるようになるわ。現に曲がんでも見るって簡単な行為一つがどれだけ難しいかってことを君は痛感してきたでしょ。それと同じよ。与えてからもらうという行為がいかに奥深い行為であり、ごまかしが効かないカルマに直結した行動であるかを、君は稽古を進めることでより深く理解できると思うわ。はい、説明を終えたところで続きをしよっか。同じ対象に対してもう少し長めに気持ちを届けてみてね。今度は感謝の気持ちだけじゃなくって、敬意や親しみなどのポジティブな気持ちも織り交ぜてしばらくやってみてね。 OK よ。今の内容は1回目よりも多くの感情を長い時間届けたから、その分だけ相手も君に力を返してくれるわ。この時に注意することは、相手に渡した後に何かを返してもらおうと考えなくてもいい点ね。これはなぜかというと、まともな存在が相手なら、エネルギーは相手に渡せば自然に戻ってくるの。息を吐けば自然と息は吸われるのと同じね。この法則はエナジーヴァンパイアのような不自然な存在以外にはほとんど当てはまるわ。はい、じゃあ次は生物を相手にやってみよっか。動物や草木、花などを選んでみてね。もしも生物が身近にいない場合には、木製テーブルや押し花のしおりなど有機的な存在なら何でも構わないわ。まずは選んでみてね。対象を選んだら、さっきと同じようにそれに触れながら感謝や親しみの心を届けてあげてね。よくできました。
ふむふむ、
君はこういうことに関してやけに素直だから飲み込みが早いわね。とまあ、今のように先に自分の持っているものを相手に渡すことで、相手は自然と反応してそれと等価のものを返してくれる。これが先出しと等価交換の基本ね。魔法使いなら気づいたかもだけど、これは非言語の習得方法にかなり近いわ。というか、ある意味ではこれは死神版の非言語って言ってもいいかも。とはいえ、全く同じと考えると本来の目的がずれちゃうからね。非言語は感じることを主な目的とするけど、この技法は対象とのエネルギーのやり取りを主な目的としているわ。そのあたりの違いはあるから、学ぶときには注意してね。さて、人によっては生き物相手の今のやり取りですでにピンときたかもだけど、さらに理解を深めるためにもう少し細かく教えていくわ。今度は気持ちをより強い形にして届けてみましょうか。送る対象は生物でも物体でも構わないから、好きに選んでね。やり方としては、自分の気持ちを体から出る気配やオーラのように認識して、それを物体のようにコネコネとしてあげてから相手に渡す感じね。尊敬や愛の気持ち、親しみの念、生命力や気、精神エネルギーなど、そうしたものを手のひらに集めてコネコネしてボールくらいのサイズにしてみてね。これは実感がなくても構わないわ。まずはイメージするだけで大丈夫だから、やってみて。
気持ちをこね終えたら、それを相手に向かって渡してみて。具体的には、作り出したエネルギーのボールを相手の中へ入れてあげる感じね。うん、いい感じね。じゃあ今度はエネルギーのボールじゃなくて、君の好きな形や五感を使って対象にエネルギーを届けてみよっか。一例としては、温かい視線で見つめる、親しく声をかける、優しく撫でてあげる、心の中で祈る、自分のオーラで相手を包み込んであげるとかね。これはどんなやり方でも構わないから、自分がいいと思うやり方で対象に対して気持ちを送り届けてあげてみて。渡すことに慣れたら、今度は受け取ることにチャレンジね。まずはさっきと同じように、気持ちのボールを届けるか、自分の好きなやり方で対象に思いを届けてあげてね。この時にしてほしいことは、こちらが力を送った時に、その力をもらった対象は君に対して何かを返してくれるわ。それを感じて受け取ってみることがミソね。この時のポイントは、返ってくるものを無理に感じようとしないこと。これは与えた結果として自然に戻ってくるものだから、それは無理に感じたり、相手に返信を強要すべきものじゃないの。コツとしては、感じようではなく、自然に感じちゃう。もらおうではなく、渡したら自然に戻ってきた、みたいな感覚で行うといいかも。能動的に感じようとするんじゃなくて、自然と感じちゃうってわけね。この絶妙な感覚の違いは意味が深いから、回数を重ねて理解していくといいわ。もうしばらく時間を取るから、やりとりを何度か続けて感覚を磨いていってね。じゃあ最後は、お互いの気持ちを感じ取る訓練ね。こちらの送り届けた気持ちのクオリティに対して、相手が何を返してくれるかを深いレベルで感じ取ってみるの。これは分かりやすい2種類の気持ちで試してみるわね。一つ目は、相手に対してバーカバーカとネガティブな気持ちを届けてみよっか。 そうした後ろ向きで攻撃的な気持ちを届けた時に、相手からどんなものが返ってくるかを感じてみるの。しばらくやってみて。二つ目は、ありがとうや大好きだよのような前向きな気持ちを届けてみてね。この時にさっきと比べて相手から戻ってくるエネルギーや質や感触がどう変わるか、その違いを比べてみてね。でもいい感じね。はい、それじゃあ今日のレッスンはこれで終了よ。君の筋が良かったから、なんだかんだで深いところまで教えることができて、私としても満足よ。ん？もう終わりって顔してるけど、物足りなかった？ふむふむ、死神って言うからもっとドーンバーンってものすごくえげつない技法を教えてくれると思っていた？ある意味では私の思った通りの反応ね。大丈夫よ、それも織り込み済みだし、必要なことはちゃんと伝えてあるから、まずは毎日数分でもいいから2週間くらいあらゆる存在に感謝したり交流してみなさいな。って言っても今の君じゃまだ理解が難しいわよね。そうね、せっかくだから答えを先に教えておくわ。君が頼りないと思っている今日の技法は、次回私が教えるリーパーの技法に直結する内容になるわ。というよりは絶対必須ね。君はまだ先出し透過交換の真の意味と怖さにピンときていないかもだけど、これを繰り返し稽古することでエネルギーの循環に対するやり取りの感覚が身についてくるわ。これを開発することが今回の目的の一つね。この感覚が開発されると、やがてこの世界に対してある大きな違和感を感じ始めるようになるわ。すべての世界は基本的に循環で成立しているの。でも君がバーターの技法を深く理解していけばいくほどに、この世界に 与えても返さないおかしな存在がいることに気づくようになるわ。与えても返さないどころか、より多くを奪うものの存在もね。この技法に通じれば通じるほど、エネルギーの流れに敏感になり、誰が貸して誰が借りてるかが、誰が与えて誰が奪っているかが明確にわかるようになり、等価交換もせず先出しもしない存在がいかに異常な存在かということが、心の底から理解できるようになるわ。他者に与えず、他者を過剰に傷つけて金貨を奪い、相手にゴミを押し付ける最低の存在、他者のエネルギーを食いつぶすくせに、世界に対して何の恩返しもせず何の価値も生み出せない存在。そう、この技法はエナジーヴァンパイアをあぶり出すのに最適な技法なの。もらっているのに返さない存在や、溜め込んで他者に流さない存在は世界にとっての異物であり、癌よ。じゃあ不必要なゴミはどうすればいいのかしら。どう？次のレッスンが楽しみになってきたんじゃないかしら。今回教えた内容は、裁きを行うための基礎感性を磨いていくし、この感性がないとリーパーは降りてきてくれないからね。地味に見えるかもだけど、稽古は継続してしばらく続けてみてね。あと、流れの関係で話し損ねた細かい知識はテキストにしておくから、後で読んでおいて。死神の技法は見た目はシンプルだけど、それを構成する知識は膨大で複雑だからね。私もこの星の人に教えるのはそこまで慣れてるわけじゃないから、ちょっと分かりにくかった部分もあるかもだけど、多分次回である程度の全貌が見えてくると思うから、それまではちょっと我慢してね。あ、いけない、そろそろ戻らなきゃ。じゃあ私は帰るけど、今日教えた内容はちゃんと繰り返し稽古しておいてね。今度会う時に君がどうレベルアップしてるか楽しみにしてるからね。それじゃ。